聖書を拝読いたします。尊重の礼拝に与えられたのは子による福音書5章21節から43節です。新約聖書70ページです。マルコによる福音書5章21節からイエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。ここまでです。説教、ヤイロの娘の蘇生と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま、マルコによる福音書5章の21節から43節までをご一緒にお聞きいたしました。聖書が読まれている間にお気づきになったと思いますけれども、ここには2つの奇跡の物語が いわば組み合わされて語られています。ユダヤ人の街道長ヤイロという人物の娘が深刻な病気にかかり亡くなったけれども、シエスによって癒されたという出来事と、長年出血性の病気に苦しめられてきた一人の女性が主によって癒されるというその出来事の二つです。で、今日はこのうちヤイロの娘の出来事の方を中心に御言葉を聞こうと思っております。出血していた女性の出来事はまた改めて再来週の礼拝の中で聞くことにいたします。21節をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに寄って集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。主イエスが船に乗って再び向こう岸に渡ったと言われているのは、カファルナウムがある湖の北岸に戻ってこられたということを表しています。で、この、北岸、特にカファルナウムの町では、主イエスはもう何回か、悪霊を追い出したり癒しをなさるという不思議な、奇跡を行っておられました。で、そのような主イエスの噂が知れ渡っていましたので、主イエスが戻ってこられると、どこからともなく大勢の群衆が集まり始めます。しかし、そういう中に、ぜひとも主イエスの助けを必要としている一人の父親がいました。ヤイロというふうに名前が出てくるこの人物は、この町カファルナウムの街道長であったと紹介されます。22節と23節です。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。街道長というのは、各地に建てられていたユダヤ教の街道、シナゴーグと言われますけれども、そのシナゴーグの管理を任されていた人です。で、街道長というふうに言われていますので、いかにも、一人の責任者のように感じますけれども、実際にはどの町の街道でも複数の街道長がいたようです。記録には3人とか7人というような数字が残っているそうですが、ここに街道長の一人というふうに言われているのはそんなわけだからです。で、このユダヤ教の回廊では、そこで安息日ごとに礼拝が守られましたが、それだけではなくて、町の公回廊や公民館のような役目も果たしていました。極めて公共性の高い建物でしたから、それを管理する回廊長も、町の中で人望のある人がその役目についていました。ヤイロという人は、言ってみたら、土地の名士の一人だったわけです。そしてそのみんなが知っているヤイロの娘の病状が重いということは、多くの人が知っていて心配をしていました。そのことでみんなが心配してシュエスの帰りを待っていたのでした。しかし大勢の人が心配をしてくれているものの、ヤイロ自身の立場からしますと、事情はそんなに単純ではありませんでした。というのも、これはマルコによる福音書で、先に3章のところに言われていたことですけれども、シュエスはカファルナウムの街道において、一部のユダヤ人たちと極めて関係が険悪になるということがあったからです。その人たちは街道を出てシュエスを殺そうと相談をしたと、そういうふうに言われています。ヤイロにしてみますと、死にかけている自分の娘を何とかして助けていただきたいと願う親心と、 それからユダヤ教の街道長として、その町のユダヤ人の共同体をまとめていかなければならないという立場の板挟みの状態になって悩みを深くしています。ヤイロが自分の家族のためにシュエスのもとを訪れるというのは決して当たり前ではありません。後の方で娘が亡くなった時に家の者たちがもう先生を煩わすには及ばないでしょうというふうに言っていますけれども、それもシュエスがこの町のユダヤ人たちと関係が険悪になっているということが反映をしています。ですからヤイロが実際にシュエスの前にやってくる、それまでにはかなりのためらいの思いがありました。しかしそれでもやってきたのは娘の病状が誠に深刻だったからです。でとうとう意を決してヤイロはシュエスの前に現れます。そしてひれ伏すんです。私の幼い娘が死にそうです、そう厳しい現状を訴えます。でまさにこの娘はこの時死にかけていたのでした。で後の方でこの娘については12歳でしたと言われています。で当時のユダヤでは実は女性は12歳で成人をしました。ですから12歳の娘というのはすでに成人をしていて、まもなく結婚の話が起こってもおかしくない年頃です。ところがヤイロはその娘のことを、私の幼い娘が死にそうです、そう言ってるんです。ヤイロにとってはこの娘さんは成人していたに違いないのですが、しかしヤイロにとっては小さい頃から育ててきてやっとここまで育ってくれた大切な娘なんです。ところがその大切な娘が今ヤイロのもとから失われそうになっています。人間的には手の施しようがなくなっている、そんな中でヤイロはシュエスに信頼を寄せるんです。問題を抱える中でシュエスのもとに赴く人というのはすでにそこで信仰が働いています。シュエスのもとに行こうと決心することは信仰です。シュエスのもとに向かっていく道はすでに信仰の道であって、ヤイロは今その道の中に立っているんです。で病気になっている娘のために医者を呼びに行くということは父親とすれば当然の思いであり行動でしょう。しかしです、ここではただ単に病気のためにお医者さんを呼びに行くということが起こっているのではないのです。はっきり言ってしまえばすでに手遅れの状況の中で、それでも愛する娘のためにヤイロは行動しています。シュエスに深く信頼を寄せて、自分自身の社会的な立場は顧みないで、ヤイロはシュエスのもとに赴きます。しかしシュエスのもとまで行ってヤイロは一体何を求めたのでしょうか。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。ヤイロはそう言います。命が今にも失われそうな深刻な状況にあって、手を置くという行為に一体どれほどの意味があるのかと、そう思う方はいらっしゃるかもしれません。今にも亡くなりそうな人の上に手を置いて祈ったって、そんなことは病気の回復にはつながらない、 それは気休めの行いに過ぎないのではないか。今日の私たちは批判的にそんなふうに考えるかもしれません。しかし一体今の時代の考え方や判断が果たして本当に正しいと言えるんでしょうか。今の時代の診断や治療方法が絶対に正しく唯一の道なのでしょうか。どの時代に生きている人でもその時代の考え方に影響されて偏った判断に陥るということはあり得ることです。そしてそのために本当は誠に大切な決して見過ごしてはならないはずの事柄を時代の影響によって平気で見過ごしてしまい、それでいて自分としては正しく判断できていると思い込んでしまう、そういう場合があるのです。ヤイロは主イエスがやってきてくださり手を置いてくだされば娘は生きるに違いないと信じました。ヤイロが求めたのは決して気休めの行いなどではありません。どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。ヤイロはそう言っています。ヤイロ自身は気休めではなく大真面目に主イエスとの関わりによって娘は生きるのだと信じています。そして不思議なことですけれども実際その通りになっていくんです。街道長のヤイロは主イエスに深く信頼を寄せ、その信頼ゆえに主の前に身を低くして、そして今差し掛かっている人生の難所を越えて生きていきます。主イエスはそんなヤイロの信仰をご覧になって、その信仰に応え行動を起こしてくださいます。ヤイロの信仰に応え、その信仰を励ましながらヤイロの家へ連れ立って出かけて行かれます。24節のところです。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。ヤイロは医者を連れて家に帰るのではありません。それ以上のことが起きています。ヤイロは神様と共にある方としてシュエスの前にひれ伏し、そしてシュエスに期待を寄せ一緒に家まで来ていただきます。ヤイロからすればこの日シュエスを家をお連れしたことは神様ご自身を自分の家にお迎えするような思いだったのです。ですから帰りの道すがら娘が亡くなったという知らせを受けた時にも主イエスによってヤイロは信仰を励まされます。でただ名医を連れ帰っていると思っているだけだったら死の知らせはヤイロを打ちのめしたに違いないんです。人間の意思はどんな名医であっても生きている人間を援助できるだけだからです。しかし自分と共に歩んでいてくださる方が神様であるならば、たとえ死の出来事が起こるときにもその死を超えてなおそこでは人が生かされるということが起こり得ます。帰りの道中でお嬢様が亡くなりました、その知らせを受けてヤイロがその時に何も感じなかったはずはありません。激しい衝撃を受けて、それこそ 私たちも近しいところで死の出来事が起こるときにはそうなるのですけれども、ヤイロもまた自分自身の死ということをそこで経験させられたに違いありません。けれどもヤイロはここで主に伴われているんです。主イエスが知らせを受け衝撃を受けているヤイロに御言葉をかけてくださいます。そしてその御言葉によってヤイロは救われ、再び生きるものとされていくのです。主への信仰によって歩み、主から聞かされる御言葉によってヤイロは生きることになります。35節と36節です。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。人間的な判断から言えば、ヤイロの娘の容態は極めて重く、もはや手の施しようがなくなっているということ、そして少なからず遠からず死が訪れる、そして娘を連れ去るに違いないことをヤイロは知っていたに違いありません。でもしまだ何らかの人間的な手立てが残されていたのであれば、ヤイロはそちらに頼ってシエスの前に身を低くしたりはしなかったでしょう。ヤイロがシエスに信頼することに決めた、それは人間的な手立てがもはや尽きていたからなんです。しかしそういう状況の中でヤイロは恐れていた言葉、決して耳にしたくない知らせを耳にします。お嬢さんは亡くなりましたという知らせです。万事が窮したと感じられたかもしれません。娘が亡くなり、そして自分の死を経験し、本当に打ちのめされ貧しくなっているヤイロの傍らに、しかしシュエスがおられるんです。そしてなお主に信頼してよいことをシュエスはヤイロに告げてくださいます。恐れることはない、ただ信じなさい。でその言葉に我に帰らされるみたいにして、ヤイロは主への信頼を持ち続けたまま家に帰り着きました。街道長の家ではすでに死者を弔う支度が始まっていました。泣き女たちが手配されて大声で泣きわめいて死の悲しみの大きさを表現していました。ところがそんな中でシュエスが不思議な行動をなさいます。家に着いたばかりで、まだ娘の枕元に行かず、したがって娘と対面もしていないのに、シュエスはおっしゃるんです。娘は死んだのではなく眠っているのだ、そうおっしゃいます。38節39節です。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。シエスは死んだ娘の様子をご覧になってこうおっしゃったのではないのです。亡くなった娘と対面する前に、したがって娘の様子を見定める前に、この子は死んだのではなく眠っているだけだと、そうおっしゃいます。でこのシエスの言葉を聞いて 娘が本当に亡くなったことを知っていく人たちは、シエスのことを嘲笑いました。無理もないと思います。実際に死の出来事が起こるときも、そこで亡くなっている人についてそれは眠っているだけだと言い繕ってみたところで、果たして何になるでしょうか。死の現実はここではどうしようもなく、このヤイロの娘を捉えています。死はどうすることもできないではないか、そう思って人々はシエスを嘲笑ったんです。ところが、まことに思いがけないことになりました。このあと事態はシエスの言った通りに進んでいきます。それはまるで神様が御言葉によってこの世界を何もないところからお作りになった、あの最初の日の様子を見せられているかのようでした。40節から42節をお聞きいたします。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。思いがけない出来事に出会って、この場に居合わせた人は我を忘れたのだと言われています。北極圏に一日中オーロラが出続けている町があるそうです。オーロラが頭の上にあっても日中は見えません。でただ11月から2月までは一日中が夜なので、その時にはいつもオーロラが頭の上にあるのを見ることができるそうです。でただ冬の季節は吹雪が多く、雲の上に輝いているオーロラは見ることができません。晴れる日は週に一日あるかないか、しかし運がよく雲が切れて晴れの時間帯にぶつかりますと、自分の頭の上でオーロラが緑から赤へ、また赤から緑へと姿を変え、色を変え、その大変美しい様子に時間が経つのを忘れて見入るのだそうです。ところがこの日、ヤイロとその妻とシエスの3人の弟子が目にしたことはオーロラ以上のことでした。亡くなって失われたと思っていた女の娘の命をシエスがもう一度作ってくださり、再び地上を生きるものとしてくださいます。本当に思いがけない、我を忘れるほど驚いた中で、両親はこの日シエスがおっしゃった言葉をはっきりと聞き取っていました。タリタクム、少女よ、私はあなたに言う、起きなさい。するとこの娘は起き上がり歩き出したのでした。シエスが起きなさいそうおっしゃると、死んで取り去られたはずの人が再び生きてそこで歩くようにされたんです。その様子を目撃した人は我を忘れるほど驚いたのだったと言われています。ここに起こっている奇跡というのは一体どういうことなのでしょうか。死んだはずの少女が再び生きるようになった、それが奇跡なんでしょうか。確かにそれも奇跡には違いありません。しかし 聖書はそういうことを伝えようとしているのでしょうか。すなわちこの少女は一旦は死んだけれどまた生きるようになった、あなた方はそのことを信じるようになさい、そう言われたなら、私たちとすればこの話を受け取るのには大層苦労することになると思います。私たちにとっては死は死であり、それは決して動くことのない最後の事柄のように思えるからです。聖書がここで言っている事柄の中心は、確かに死んでいるはずの人について、それを眠っているのだと、そのようにご覧になりおっしゃってくださる方がおられるのだということです。死の出来事が起こって一人の人が地上から取り去られるときに、しかしその出来事をまるで命の作り主である神様のようにご覧になって、命を与える方が登場している、それが聖書がここで私たちに告げている奇跡の正体です。死の出来事が起こってしまった、残念なことだけれども命は失われ奪われてしまった、このことはもう諦めてただ受け取るしかないとみんながそう思い込んでいる中にあって、ただお一人、この人は眠っているのだとおっしゃり、あなたに言う、起きなさい、そう御言葉をかけてくださり、死んでいるはずの人をなお命の中に導いてくださる方、あるいは親しいものが召されて万事休したこと、ここに立ってはもはや何の手立てもなくなったと思って放心状態にある人に、恐れることはない、ただ信じなさい、そう呼びかけてくださり、本当に人間を命の中に取り返してくださる方が登場しているということが今日の出来事の中心にある奇跡です。で、この方はそのことで嘲笑われてもひるみません。私は死んでも生きる、私を信じる者は死ぬことがない、そうおっしゃる方がここにおいでになっています。そしてその方が私を信じるのかとお尋ねになるんです。恐れることはない、ただ信じなさい、あなたは私を信じてこの時生きてよいのだと主イエスはそうおっしゃいます。ヤイロがそういう方に出会わされ、そして全てに勝る希望をこの方にかけ、この方を信じて生きるようになっている、そのことが一つの奇跡です。しかしここに語られているそういう事柄を考えますと、実は改めて今日ここに集まっている私たちも、十字架と復活の主を信じ、その主に信頼を寄せ、御言葉を聞いて慰めや勇気や励ましをいただいて生きているというこのこと自体が、それぞれに私たちの身に起こっている奇跡なのだと言えるのではないでしょうか。もちろん私たちは主イエスを信じたからといって不死身になるわけではありません。いずれは健康が衰え肉体の死の時が訪れてきます。しかしそれでもです、主イエスに伴われているものは主の御言葉に励まされながら永遠の命を生きるものとされていくんです。私たちが死のところに横たわり、棺の中に横たえられる時でも、主イエスが 起きなさい。あなたは私と共にあるのだ。私と共に生きるのだと、そうおっしゃってくださいます。聖書が伝える永遠の命というのは、そういうものだろうと思います。肉体が不死身でいつまでも生き続けるということではありません。また、私たち人間が死を考えるのが怖いから、死を見ないように、死のことを考えないようにして、死から遠ざかるというのではありません。そうではなくて、死のただ中に置かれるときでも、恐れるな、私は生きていると、そうおっしゃってくださる方が、いつも伴ってくださるから、私たちは死を宿しているこの肉体の中にあっても、なおそこを生きるものとされていくんです。ですから私たちは毎週毎週礼拝の中で新しくされ、ここからもう一度力を与えられて歩み出すことが許されています。主がこの私と共に歩んでくださる、ここから始まる新しい歩みに主が伴ってくださり、たりたくむと私たちにも呼びかけてくださるんです。ヤイロの娘が生き返らされ、そしてその娘の時を生きたように、私たちもまた今日ここで主イエスから、あなたはここからもう一度生きるのだと、そう呼びかけられています。さまざまな不自由さの中に閉じ込められ、不安や恐れに捕らえられそうになるこの生活の中で、主イエスが私たちと共に歩み、あなたは今日生きるものとされている、その御声を聞きながら私たちは歩み出すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ヤイロという街道長が、自分の娘がもはや手立てがないほどに病気が進行し手遅れになっていることを突きつけられる中で、すべてに勝る力をお持ちの方として、主イエスに期待を寄せ、主イエスに信頼を寄せて身を低くし主のもとへやってきました。私たちはそれぞれに与えられている生活の中で一人の例外もなく、最後には地上で肉体の死を迎え、またその手前にも様々に思うようにならないことや不自由なこと、あるいは嘆きや痛みや悲しみに覚えることをたくさん経験をしながらこの地上の生活を生きています。しかしそのような中にあって、私たちを誠に救ってくださる救い主である主イエスキリストのことを知らされ、ここに集うことが許されていることを感謝いたします。どうかヤイロがその世であったように、私たちも主の御前に信頼を寄せ、そしてぬかずくことが許されますように、すべての希望が主から与えられ、私たちが永遠の命を持っておられる方から力をいただいて、今この地上を歩むものとされますように願います。恐れや不安や、また辛いこと、悲しいこと、痛ましいことが多くある中で、それでもあなたは今日ここから生きるのだ、たりたくむと主イエスが私たちに語りかけてくださる御言葉を、どうぞ私たちが聞き取ることが許されますように、そして与えられているこの命が主の御業を賛美し、主のご栄光を地上において照り返す歩みとされていることを覚えながら、今日から始まる一巡りの時を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。